本庁の聖書の箇所を拝読いたします。本庁の聖書の箇所はルカ新約聖書ルカによる福音書の18章の18節から30節、新約聖書の155ページですか。18章の18節から30節まで。それではお読みいたします。新約聖書ルカによる福音書の18章の18節から30節。またある指導者がイエスに質問した。良い先生、何をしたら私は永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私を良いというのですか。良い方は神お一人のほか誰もいません。戒めはあなたも知っているはずです。姦淫をしてはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、あなたの父と母を敬え。すると、その人は言った。私は少年の頃から、それらすべてを守ってきました。イエスはこれを聞いて彼に言われた。まだ一つあなたに欠けていることがあります。あなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだ宝である。イエスは彼が非常に悲しんだのを見てこう言われた。富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです。それを聞いた人々は言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのです。するとペテロが言った。ご覧ください、私たちは自分のものを捨ててあなたに従ってきました。イエスは彼らに言われた。まことにあなた方に言います、誰でも神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者は必ずこの世でその何倍も受け、来たるべき世で永遠の命を受けます。以上のところから今日も3つのポイントで、高松先生から御言葉をいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。爽やかな秋になってきて、来月の3日にはバザーですけれども、昨日も、バザーで、これ売れる、売っていただけるでしょうかと断捨離中のご婦人からお宅にあった食器を預かりました。今断捨離という言葉が流行っておりますけれども、もともとはヨガから来た言葉だそうです。断っていうのは、新たに手に入りそうなものを断るという意味で、シャーというのは捨てるという字ですけれども、不要なものを捨てる。で、断捨離の離、離すという字なんですが、物への執着から離れるという意味なんですね。で、断捨離は不要なものを断ち捨て、物への執着から離れることを意味するんだそうです。物への執着、案外断ち切りがたいものですが、特に富に関してはそのようで、今日の主人公は富に対する執着のため、結局はイエス様のところから 悲しんで去っていくことになってしまいます。悲しみを抱えてイエス様のところに来て、イエス様と出会ったことで悲しみが喜びに変わって、喜びながら帰っていく、そういう人たちがいる中で、この人は残念ながらイエス様に出会ったのに、より深い悲しみ、痛手を抱えて自分のところに戻っていくことになりました。一方でイエス様の出会いからイエス様にとどまり従った弟子たちは大きな祝福の約束を受け取っています。彼らを分けてしまったのは何を見失っていたからでしょうか。今日のイエス様の言葉から考えてみていこうと思います。お祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。栄光のご自身がこの小さな宮に目を留め、また小さな私たち一人一人の人生を尊んでくださって、この朝も私たちの礼拝を祝していってくださることを感謝いたします。また私たちの歩みを、今週の歩みを、私たちの人生を祝祷としていてくださることを感謝いたします。あなたの永遠のあなたから見れば、わずかの時間の私たちの人生ですが、その小さな人生の中にも嘆きや悲しみや苦しみや喜びがあります。一つ一つをあなたはご覧になって、痛みの中に慰めを、苦しみの中に癒しを、また喜びの中にさらなる賛美と感謝を与えようとしていてくださること感謝いたします。どうぞ主よ、この日もあなたを見上げさせてくださり、あなたに大きく心開いて、あなたに探っていただき、傷ついているところを癒していただき、汚れているところを清めていただき、誤った願いやまた歪んだ思いがあるならば、あなたに正していただいて、あなたが備えてくださった御国の絵の道をまっすぐに進みゆくことができますように、どうぞ私たちを導いてくださいますようお願いいたします。私たちがこの地にあって、ご自身の祝福の器として用いられていくことができるように、どうぞ私たちと共に出てくださり、また私たちをあなたにふさわしいものと変えてくださいますようにお願いいたします。また私たちのささやかな祈りの手を通しても、あなたの偉大な御業が進められていくことができますようにお願いいたします。祈られたように、悲惨な戦いがこの世界の中で行われております。命が軽んじられ、人の嘆きが当たり前のようにその地に流されていくような、そんな日々が続いております。痛みを顧みる人が少なく、さらなる悲劇を思うと剣を抱えて立ち向かう人たちがおります。どうぞ憎しみや復讐や、また人の欲をあなたが正してくださって、その地に平和がもたらされていくことができるように、正しい政治が行われ、正しく治められて、その地に住む人たちが平和を受け取ることができるように、 どうぞ顧みてくださいますようお願いいたします。指導者たちに一人一人のためにあなたが届いてくださいますようにお願いいたします。痛みと苦しみと嘆きの中にいる人たちに慰めを与えてください。援助の手が、助けの手が伸ばされていくことができ、必要な医療物資も食べ物も飲み水も与えられていくことができるように、全ての点であなたが道を開いてくださるようにお願いいたします。私たちに今できることは本当に祈りの手を挙げていくこと、あなたが動いてくださることを期待しながら、偉大なあなたの御手を動かしてくださることを願いながら信じて祈り続けていくことですけれども、主がどうぞ私たちの祈りに応えてくださいますように、多くのところで捧げられている祈りに応えてくださいますようお願いいたします。またどうぞあなたを知り、あなたの素晴らしさを望み見る人たちが一人でも多く起こされてまいりますようにお願いいたします。あなたを知ることによって、あなたの救いに預かることを通して真実の平和を求める人たち、本当の平和を願う人たちが一人でも多く起こされて、この地上が変えられていくことができるように、イエス様の御救いがさらにこの世界に述べ伝えられていくことができますよう、また救いを受け入れる人たちが起こされてまいりますよう、どうぞあなたが一人一人の魂に届いてくださり、また私たちも用いてくださいますようお願いいたします。この日も主の救いが全世界で述べ伝えられ、またあなたの救いの言葉に心傾ける人たちが起こされてまいりますようにお願いいたします。私たちもイエス様の救いにとどまり、救いを喜ぶものとなさせてください。すべてのこと御手に委ね、尊いイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。先週は17章から癒された10人のうちたった1人だけが神をあがめるためにイエス様のところに戻って、イエス様から救いをいただいたところを見ました。今日見るのはイエス様のもとにやってきた1人の男性です。ルカはこの人を指導者と記しております。マタイはこの人のことを青年と書いておりました。彼は若くしてユダヤ社会の中で宗教的政治的な指導者として認められた人です。これまでこういった指導者がイエス様のところに来るのは大抵質問することでイエス様を陥れるのは目的でした。何人の指導者たちがイエス様を罠にかけようとして質問を持ってやってきたことでしょうか。けれども彼はこういった人たちとは違い、真剣に真面目に本気でイエス様に質問してまいります。良い先生、何をしたら私は永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。この人は若くして人々の尊敬と信頼を受けて指導者となっているのですから、能力もあったでしょうし、学歴も家柄も申し分なかったと思います。人柄や生き方も指導者として認められるにふさわしい人物でした。しかもここに書いてあるように大変なお金持ちです。若さ、富、地位と三拍子も四拍子も揃え、全てを持ち合わせたような人物。若くしてこんな立場にいるとどうかすると天狗になってしまったり、あるいは自分の境遇に満足して安住して自分の人生に何の疑問も持たない、そんな人間になりがちなんですが、どういう事情か分かりません。この青年はそうではありませんでした。自分には一番肝心なものがない、大切なものがないということに気づいております。自分の人生には一番大切なものがない、 そこで噂づくイエス様のところにやってきました。何をしたら私は永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。永遠の命、永遠の命というのは今私たちが生きている地上の命とは全く別物の命です。この地上の命が永遠になるというのではなく、永遠を生きるのにふさわしい、永遠を喜び感謝し楽しめる祝福された命のことです。この地上の命は老いて弱くなり問題が出てきます。最後にはどのように生きてきたか神に問われ裁きを受けなければなりません。この地上の命は悪に傾きますし、悪を思い私たちに悪を行わせてしまいます。けれども永遠の命は神が備えてくださった全く新しい命です。やがて迎えられる神の国で生きていく清い命のことです。その命は悪とは関係ありません。罪とも全く関係がない。ですから悩みもありませんし、涙も苦しみも知りません。神の御国で賛美と幸いの中を喜びながら生きていく、そういう命のことです。今生きているこのつらい悩める賭けだらけの命ではなくて、神から受ける永遠に祝福されている命が欲しい、その命をどうしても手に入れたい。どうしたら手に入れることができるのか。これほど真面目で熱心な求道者は、めったにおりません。多くの人がイエス様のところにやってまいりました。病気を抱え、痛みを抱え、悩みを抱いて、またあるものは好奇心から。けれどもこれほど真実にまっすぐに求めてきた人はどれほどいたのでしょうか。けれども彼は最後には悲しみながら去っていくことになります。好奇心で木に登ったザーカイは救いに預かったのに、主の衣に手を伸ばした長血の女も女性もそこまで真剣な問いはしなかったのに救いが与えられました。ところが皮肉にもまっすぐに熱心に求めた彼はイエス様のところから悲しみながら去っていきます。何があの人たちと彼とを分けたのでしょうか。彼の何が問題だったんでしょうか。神様から永遠の命を受けるために何をしたらと尋ねるこの人にイエス様は問題を知らせようと語りかけられます。永遠の命に最も大切なのは神との関係です。神様との関係に欠けがあり、それを正さなければなりません。それは自分の努力では困難なことにイエス様は気づかせようとされました。なぜ私を良いというのですか。良い方は神お一人のほか誰もいません。戒めはあなたも知っているはずです。勧誘してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、あなたの父と母を敬え。イエスはモーセの10回の中から後半の人間関係の戒めを挙げられました。10回はご存知の通り神との関係と人間との関係の2つの面から戒めを語っております。前半は唯一の誠の神を愛することにまとめられる戒めです。後半はあなたの隣人をあなた自身のように愛する、これにまとめられる戒めです。ここでは後半だけをイエス様は挙げられました。というのもどれだけ神を愛しているかというのは神様との関係なので人の目には見えませんけれども、隣人への愛は隠すことができないからなんですね。隣人への愛は表すことができるからです。隣人の関係が神との関係を明らかにします。 ですからイエス様は隣人の関係の戒めから彼を試そうと彼に問われたわけですね。ヨハネの手紙の中にこうあります。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるならその人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に目に見えない神を愛することはできません。隣人への愛が見えない神のへの愛を明らかにする、その神との関係を明らかにしようと隣人の関係の戒めを示されました。すると21節、その人は言った、私は少年の頃からそれらすべてを守ってきました。そんなことなら分かっている、ちゃんとやってきた。胸を張って彼は答えます。パウロという人物も自分を立法による義については非難されることがないものでしたと語っています。この青年も戒めを熱心に守ってきたんでしょう。人から何か言われることはないけれども彼は不安を抱えています。まだ何か足りないはずだ、足りないことを教えてもらってこれを行えば永遠の命を受けることができるのでは。でも何をしたらに解決はないんです。人は神が満足されるほどに完全な正しい行いをすることができないからです。それがおできになったのはイエス様だけです。イエス様は神の御心に従われました。そして天の栄光を捨てて貧しいものとなり、ご自分の命までも何の値もない罪人の私たちにお与えくださっています。神と人を完全に愛して罪人のために全てを捨てられたイエス様、これこそが神が満足される義の行いだったんです。徹底した神と人への愛がイエス様を通して現れています。人はこのような完全な愛と義を持つことができません。ですからそのような神への愛も人への愛も持てないことにわずかでも気づけるようにイエス様は22節でこう言われます。まだ一つあなたに欠けていることがあります。あなたが持っているものをすべて売り払い貧しい人たちに分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。彼が隣人への愛も神の御言葉に徹底的に従える愛も持っていないことに気づかせようとされました。けれどもこのイエス様の言葉というのは単に彼の不十分さを教えるだけではなくて、このイエス様ご自身の言葉によって彼が自分の行いではなく神様の恵みを受け取ることができるように憐れみを込めての優しい招きの言葉でもあったんです。イエス様は彼が自分の手にあるものに頼れば永遠の命を受ける妨げになる、それを知っておられました。ですから持ち物を手放し空の手を広げて神の恵みを受け取るように招いておられるわけです。昔インドにはココナッツを用いた猿の罠があったそうです。見送り抜いたココナッツに猿の手がようやく入るぐらいの穴を開けて、その中に米を入れて鎖ココナッツを鎖につないでおくと猿がやってきて穴に手を突っ込んで米をつかみ取ろうとします。でも米をつかんだままではココナッツの穴は狭くて手を抜くことができないんですね。人がやってきた時米を握っていた手を離せば逃げられるのに、猿はつかんだ米を決して離そうとしないので捕らえられてしまうんだそうです。同じように彼にも私たちにも救いが用意されているんですけれども、そのためにはまず掴んでいるものから手を離さなければなりません。イエス様は 今掴んでいるものから手を離して神の恵みに手を伸ばすように招かれたんですね。でも彼はこれを聞いて悲しみます。23、大変な金持ちだったからである。他の福音書を見ますと、悲しみながら立ち去ってしまったとあります。24節に進みます。イエスは彼が非常に悲しんだのを見てこう言われた。富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです。まあ、イエス様の時代、この地方で大きい動物といえばラクダだったんです。私たちなら象とかキリンとか言うかもしれませんが、どちらにせよ針の穴は通れません。絶対不可能だという例えです。金持ちに代表される自分へのおごり、神以外のものに頼る生き方が神の国に入ることを難しくさせています。でもイエス様のこの言葉は聞いた人々には意外な言葉でした。26節、それを聞いた人々は言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエス様の時代のユダヤでは、金持ちというのは神から祝福されているので、富が豊かに与えられているのだと考えられていました。金持ちというのは神の前に立派な人たちだとみなされていたのに、そういった人たちが神の国に入るのが難しいなら一体誰がということになります。悲しみながらイエス様のもとを去った金持ちの青年、この話は教官福音書すべてに出てきます。イエス様の十字架の前に起こる出来事として、マタイ、マルコ、ルカがほぼ同じように詳しく記しています。そこで興味深いのは、この金持ちの青年が永遠の命と言ってイエス様のところに来ますね。でイエス様は彼の言葉を神の国に入るというふうに言い換えられます。そして弟子たちはそれを救われるというふうに言い換えるんですね。青年は永遠の命と言い、イエス様は神の国に入ると言われ、弟子たちは救われると言い換える。これも3つの福音書で全く同じです。ここは永遠の命、神の国に入る、救われる、この唯一の道をイエス様が教えようとされている大切な場面なんですね。そしてこの青年とセットで、やはりマタイ、マルコ、ルカ3つの福音書で神の国に入れる人たちがイエス様によって示されているのも同じです。難しい、不可能だと言われながらも、でも入れる人たちがすでに3つの福音書同じように語られているんです。それがこの前にある幼子たちです。18章の16節と17節をご覧ください。16節17節、イエスは幼子たちを呼び寄せてこう言われた。子供たちを私のところに来させなさい。邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。誠にあなた方に言います、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。金持ちの青年が尋ねてきましたけれども、すでに神の国に入る方法は語られていたんですね。幼子や子供にあってこの青年にないもの、それは受け入れるということでした。幼子は生きていくために必要な力も財産もありません。ただ親や大人が与えてくれるものを受け入れて生きています。自分の何かに頼ることはできませんし、しようともしません。ただ自分を愛し慈しんでくれる親に全身で全力で信頼して生きています。 泣いたり笑ったりして全身で信頼を表しています。自分の持てる何かに自分の力でやろうという頼り方をするのではなくて、愛してくれる親や大人に全身で頼って信頼して生きているわけです。青年にかけていたのは幼子が持っているこの信頼です。良い方、命を与えようと愛してくださっている神を知らず信頼しないことです。慈しんで生かそうと生かしたいと愛してきてくださる神を知らず、自分神の手を握ろうともせず、神の手を振り切って自分の手に頼り続けた。自分の手で握りしめているものから手を離して神の手にすがろうとしなかった。青年は戒めを守り行いを積み上げてきました。彼の財産は自分の力に頼り積み上げてきた生き方の象徴です。でもそれに頼っていく限り神の恵みを受け取るのを妨げてしまう。だからイエス様は持っているものをすべて売り払うように言われたんです。売り払う行為が無一文になることが神の国に入る条件ではありません。そうであったら多くの家畜や財しもべを持っていたアブラハムは神の国に入れなかったんでしょうか。王の地位まで引き上げられたダビデは神の国に入れなかったんでしょうか。そうではありません。彼らがそうであったように神の恵みに頼るために彼に対してはイエス様はそのように言われたんです。27節です。人にはできないことが神にはできるのです。永遠の命は人間の力でつかみ取るのではありません。神の国に入るためのはしごは人間の側からかけることはできません。不可能です。神の国に入るはしごは天から地上に下ろしていただかなければなりません。神様が地上に下ろしてくださったはしごがイエス様の十字架です。人にはできないことが神にはできるのです。神が備えてくださった唯一の救いの道を幼子のように信頼して受け取る。神様は救うことがおできになるからです。それを信じるならば、この後ルカが描いていく十字架のイエス様の隣で、イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してくださいと、イエス様の憐れみにすがったあの犯罪者のように、もう良き行いがもはや何にもできなくなった、良い行いをしてこなかったし今やもう何もできなくなったあの犯罪者でも、神は天の御国に入れることがおできになるんです。また神は富にすがって生きていた主税人ザーカイの心を変え、富への執着した人からイエス様を喜ぶものに変えられ、富を手放しイエス様に喜ばれる新しい歩みをするように導かれます。さらに自分の行いを誇り神の恵みを知らないでいたあのパウロでさえ神は変えられました。私は自分によっとって得であったこのような全てのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさゆえに私は全てを損と思っています。私はキリストのゆえに全てを失いましたが、それらは塵悪駄だと考えていますとパウロは告白しています。人にはできないことが神にはできるんです。神の御手に頼ることも神にはできる。神がなしてくださいます。神がなしてくださるこのような救いについてまだ理解していないペテロはこの時もいつものように勘違いの自己主張をしてしまいます。28節、ご覧ください、私たちは自分のものを捨ててあなたに従ってまいりました、従ってきました、 確かに彼らはイエス様から呼び出された時網を捨てて従ってきました。でも完全に捨てたのではありません。というのはペテロたちはイエス様が十字架にかかられた後ガリラヤで船を出して漁師に戻っているんですね。まだ完全に捨てたわけではありません。本当に全てを捨てるのはガリラヤで復活のイエス様に会って宣教命令をいただいた後です。まだまだイエス様の語られる意味も分からず捨てることもできないペテロですが、でもイエス様はペテロの言葉を受け止めてくださいます。やがて彼らがイエス様を理解し従ってくる日を見つめながらイエス様に従う人たちの祝福を語ってくださいました。29節、誠にあなた方に言います、誰でも神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者は必ずこの世でその何倍も受け、来たるべき世で永遠の命を受けます。捨てるとは握りしめる自分の手から離すことです。でもただ捨てるのではありません。神の国という大きな宝を受け取るためです。イエス様は別のところでこんな話をされました。天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。高価な真珠を一つ見つけた商人は行って持っていたものすべてを売り払いそれを買います。本当に価値のあるもの、報いをもたらすものを見つけたものは犠牲を払ってでも手に入れたい。それは犠牲にならないからです。いわば投資のようなものでしょうか。その投資はイエス様への信頼にかかっています。イエス様の言葉への信頼に全てをかけて投資するわけです。イエス様は御国での永遠の命の約束をしてくださいました。でもそれだけではありません。ちゃんとここに30節にあります、必ずこの世でとあります。必ずこの世でとも語ってくださっています。この地上の生活の祝福も保証されています。自分の手から離しイエス様に委ねるならそれをイエス様は祝福し豊かな恵みで私たちを満たしてくださいます。5000人を養ったあのパンの奇跡を思い出してください。イエス様の手に託されたわずかな5つのパンと2匹の魚はイエス様の祝福によって5000人の人を満ち足らせてさらに12のカゴがいっぱいになりました。自分の能力、宝、さまざまなものを自分の手から離しイエス様に任せるなら祝福していく前にもしてくださる。その祝福は単に私個人でだけではなく私たちの周りにまで豊かに広がっていく。永遠の命に加えてこの地上でも与えられる恵みが備えられ約束されています。イエス様は私たちが手放したものを御心であるならばもう一度私たちの手に託してくださるでしょう。全ては自分のものではなくイエス様から預かったものです。その管理者として祝福をもたらす器とさせていただくのです。恵みの主に持てる全てを手放し信頼して永遠の命に預かりこの地上で祝福を分かつものとして用いられていきたいと思い願います。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。あなたから豊かに与えられているものを心より感謝いたします。このすべてのものはあなたから賜りましたけれどもすべてはあなたのものです。どうぞ私たちが自分に握りしめるのではなくあなたの御手に委ねてそれをあなたの祝福のために生かしていただくことができるように私たちを良き管理者とさせてください。また私たちが自分の手に握るのではなくいつもあなたの恵みに手を伸ばしてあなたの恵みに受け取るその手を広げてご自身の豊かな祝福を受け取っていくことできますように永遠の命の幸いをこの地上でも味わわせていただけるように私たちの信仰を励ましてくださいますようお願いいたします。 尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。